ペテロがイエス様のことを三度否みました。イエス様は知らない、否みました。そしてペテロは罪を犯してイエス様のことを知らないと三度言ったので、罪を犯して、それでペテロが三度イエス様のことを知らないと言った時に鶏が鳴いて、イエス様の言葉を思い出して号泣したという先週のお話でした。で、今日はそのユダのお話、イスカリオテのユダはどうだったかというのをマタイが書いています。このイスカリオテっていうこのユダっていうのは、ユダっていう名前はそうね、非常にポピュラーな名前で、ユダってもいっぱい聖書の中でも出てきますね。いろんなユダが出てきます。その中でイスカリオテのユダというふうに、聖書は書いています。ユダっていうのは意味は賛美っていう意味なんだそうですけど、だから、英語でプレイズですよね。だからユダっていう名前は非常に神様はそれだけで賛美しているという名前なんですね。けれどそこにイスカリオテっていう、そのイスカリオテってケリオテ人っていうような、そこの出身のユダの町のケリオテ出身の人っていうような、そこのユダさんというふうなことでイスカリオテのユダというふうになっているんですけども、このケリオテの人っていうことでユダの町のその一つのちっちゃい町のケリオテっていうのはそこの出身じゃないかって言われてるんですけど、で当時そこにいた人たちは熱狂的なナショナリストというふうな、そうです、難しいんですけども、簡単に言うといかなる手段を用いてもローマ人をもう排除したい、イスラエルのところから自分たち その今いるイスラエルからローマの人たちを排除したいという、そういう人たち、パレスチナから追い出すというそういうような人たちがこのケリオテという人、その使者というふうに言われているんですけど、非常に多かったと言われています。でそこから、ユダもイスカリオテのユダも、そういう可能性があったんじゃないかというふうに言われてるんですね。そこでイエス様が弟子にしたっていうようなことなんですけれども、そこからそのユダが政治的その革命的なメシアを、本当に自分たちの国を新しく作り変えてくれる王様、メシアとしてイスカリオテのユダはイエス様をそういうふうに思っていたんじゃないかというふうにも言われています。けれどもそういうイスラエルの国を治めるメシアではなかったんですね、イエス様は。それでユダはというふうにな話が一般的に言われているんですけども、でも真偽はどうなのかは分かりません。一つこれは一つの道筋は立っていると思いますけれども、何がともあれユダはイエス様を裏切って、そしてイエス様は逮捕されてしまいました。3節を見ていただきますと、今日はですね6節以降の言葉はちょっとこれ分けてお話しした方がいいなと私思いまして混乱してしまうので、私自身も混乱してしまうので説明するのが、ですから今日は5節までのお話をしたいと思っています。そして6節から10節は来週に回したいと思っています。主法の方で 五節となっているんですけど、それは六節の間違いですので申し訳ありませんけど、ちょっと先に言いますけど訂正していただければと思います。六節、来週は六節から十節のお話、説教とさせていただきます。ユダはさあイエス様を裏切って、イエス様が有罪判決を下った、死刑であるということを、どこからか聞きました。聞いた。するとユダは後悔をします。そして銀貨30枚を宰相たちや長老たちに返そうとして、ユダは後悔をします。そして私は罪のない人の血を売り渡し罪を犯しましたと、こういうのであります。ここで私は罪のない人を売り渡したっていうことで、ここでイエス、聖書は暗にイエス様は無罪であったっていうことを、こう聖書はここで示しているんですね。イエス様は無罪であった、有罪ではなかった。それがこのユダのこと口からそういうふうに出てきているという、その中で聖書自体がイエス様が無罪であるということを、今日のところから読み取ることができます。ユダは自分は罪を犯したと認め、そしてこれをおそらく賄賂と認めたと思います。そして罰せられるべきでない人の血を流して、そしてその人は呪われるっていうような、これ申命記の言葉を、おそらくユダは思い浮かんだのかもしれません。こういう賄賂を取って流すして、この人罪のない人の血を流すのは呪われるっていうことで、そういうふうに言われているということで、ユダはそれを多分知ってたと思いますね。そして宰相やまた長老たちにその銀貨30枚を返そうとするわけです。ある意味でユダはその律法に従って自分の罪を宰相たちに正しく告白したわけであります。さあこのユダの言葉に対して宰相たちはどう言ったか。宰相たちの答えはこういう答えでした。私たちの知ったことではない、お前の問題だと、こう突き放したわけであります。27章の一節を見ますと、もうイエスを殺そうと相談していたというふうに、またここでも念を入れてマタイは書いているわけなんですけども、前のこの最高法院でイエス様を死刑にするっていうようなことで、ここで確定しているように思うわけなんですけども、しかしさらに聖書は27章の一節でイエスを殺そうと相談したわけであります。さらに、そういうことから自分たちで後始末をするように、突き放したわけですね。今さらユダの証言を受け入れてイエス様を無罪にすることは到底ありえないですね。イエス様は無罪だってユダは言ってるわけですから、それに対してそれを受け入れてしまったら、そうかってなっていったら、それはおかしくなっちゃうわけですね。だから宰相たちは突き返すわけなんですね。自分の問題だと。本来ならばそういうふうにちゃんと正しい手続きをしていれば、ユダがこういうふうに言ったわけです。ユダが私は罪を犯しましたということで正しい告白をしているわけですから、本当は宰相たちはそれをきちっとした手続きを取るべきですよね。本来ならそう言ったならばちゃんと吟味して、けれどもイエス様のことをもう 十字架につけるっていうふうにもう決めつけてましたから、もうそんなのはもう正しい手続きなんかできなかったわけなんですね。もうこの宰相たちのそういった最高法院自体がもう法的におかしくなっていたわけであります。さあそうなりますと、ユダは指導者たちから、利用されたというふうにもなるのかもしれませんけれども、ユダは指導者たちから見捨てられてしまったわけであります。そして今さら、十二弟子たちのところに戻って、何とかしようということも、この時は考えられなかったのかもしれません。実際に、もう弟子たちはもうちりぢりバラバラになっていましたから、そういう状態ではないわけであります。そうなりますと、ユダには帰る場所がなかったということになります。そしてユダはどうなったかと言いますと、ユダの最後は銀貨を神殿に投げ込んで立ち去って首を吊って死んだと、こういう悲惨な末路を聖書は描いています。貴族の場所をすべて帰るところがなくなってしまった。帰るところがなくなってユダは神殿に銀貨を投げ込んでしまった。さあ確かに聖書はここでユダの末路というものを悲惨な状態で書いているというのは確かにそうなんですけれども、じゃあ何が聖書は言いたいかということなんですね。それはマタイのところでは先週のペテロのところとユダのところを比較するということがあります。今日もそういうふうに説明をしていきたいんですけれども、先に結論を出しますと、ペテロはイエス様の言葉を思い出しましたけれども、ユダはイエス様の言葉を思い出さなかった。最後というかね、ペテロはイエス様の言葉で我に返ったんですね。で、本来ならばそのイエス様の言葉は、ユダはイエス様の言葉は出てこない、思い出さないで後悔した、自分の罪をしなければよかったと考慮する、また自責の念に駆られて囚われて自分自身で償おうとした、そして事態の改善を努めるようにしたわけですね。そのじゃあ事態の改善を努めるということで銀貨30万円を返したというようなことが挙げられるわけなんですけれども、けれども聖書はここでユダは後悔し自分で我に帰ろうとした、しかしペトロはイエス様の言葉で我に帰った、そこのところを聖書は私たちに示している、それがユダの最後といいましょうか、そういう中に言えるわけであります。もう少し言うならば、十二弟子としてイエス様に従っていましたけれども、イエス様が復活してトマスに出てきますね。その時トマスはイエス様を自分の主、我が主、私の神よ、 私の主よとこう言いました。そしてイエス様を受け入れたわけですね。イエス様により頼んでったけど、ユダはイエス様の言葉を思い出さなかったんですね。自分で何とかしようと、イエスの言葉を思い出し、イエスのところに帰るところはない。本当にじゃあここで聖書は何が言いたいのかというと、イエス様を思い出す、神様を思い出す、イエス様に救いを求める、そしてイエス様のところにしか帰るところはない。それをということなんですね。そしてそれは私たちも同じのように、いろんなことがある、でもイエス様を思い出して、イエス様のところしか帰るところがないんだという、そういった思い、信仰、確信というのが信仰生活の中では私たちが生きるっていうのはそういうことである、生き続けていくっていうのはそういうことであるということを聖書は私たちに示しているのではないでしょうか。ユダの最後というのはこういう最後でありました。ユダの最後はその時イエス様の言葉は思い出せなかった。私たちは主を思い出し、主のところにしか帰るところはないと、そう私自身の規模に銘じてと言いましょうか、そこに寄りすがって生きてまいりたいと思います。お祈りをいたします。